今日は詩編の45編です。このところには王の結婚の歌が記されてあります。表題には百合の花の調べに乗せてという言葉が出てきます。そしてまた一節に王のために私が作った詩を私は歌おう、また二節のところにはあなたは人の子らに勝って麗しい、あなたの唇からは優しさが流れ出るというような言葉が出てきているわけですけれども、この詩編はまさに画家を思わせるような文体で書かれているわけです。画家書は言うなればキリストとまた私たちの麗しい交わりのことが歌われているわけですけれども、この詩編の中には王とまた王妃、娘、そういう関係を持って私たちはキリストとまた私たちの交わり、そしてまたその将来のことがこのところに歌われています。三節に勇士よ、あなたの剣を腰に帯びよ、あなたの威厳とあなたの意向、また四節の初めにはあなたの意向は勝利のうちに進みゆけとあるわけですけれども、それはキリストの権威また力を表している言葉であると考えられるわけです。そして6節に神よ、あなたの王座はいよいよ限りなく、あなたの王国の杖は公平の杖とあるわけですけれども、王座また王国とあるわけですが、やがてキリストは再臨され、そしてまたこの地上を千年の間治められるということが言われています。やがてこのことは実現し、また私たちもその千年王国に生きるのか、はたまたまたこの神様が再臨されるときに地上に上げられるのか、私たちはこの先のことは分かりませんけれども、しかし聖書を通して私たちはまたこのようなことがなることを教えられます。そして七節のところに、あなたは義を愛し悪を憎む、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたに注がれたとあるわけですけれども、まあ、喜びの油、聖霊に満たされる、そして旧約聖書においては油注がれるものは王であり祭司であり預言者である者が油を注がれたわけですけれども、このこともまたイエス・キリストにおいて成就され、また私たちの王となられ、また取りなしてくださる祭司、また御言葉を語る預言者、そのことがこのイエス・キリストに集約されているわけです。私たちはこの誠の王、また私たちの救い主を迎えていくことができる。十節のところに娘を聞け、心して耳を傾けよ、そしてまた十一節の後半には彼こそあなたの主、彼の前にひれ伏せと出てくるわけですけれども、私たちはこの方を実は待ち望まなければならないことを教えられます。十四節には彼女は綾織物をまとい王の前に導かれるとあるわけですけれども、やがて私たちはこの王の前に出る時がある。しかも15節には喜びと楽しみを持って彼女たちは導かれ王の宮殿に入っていく。これはイエス様が10人の乙女たち、5人は油を用意をして灯火が消えなかった、ところが残りの5人は油を十分に用意しておかなかった。そのことのためにこの花婿が来るという時にはもう火が消えていて迎えに出ることができなかった。イエス様はそのことを言われたわけなんですけれども、喜びと楽しみを持って彼女たちは導かれ王の宮殿に入っていく。やがては天の御国に凱旋して、そしてまたこの主なる神様とのこの素晴らしい交わり、まさに王の宴の中に導き入れられていくわけですけれども、私たちは このことをやはり心に留めて、私たちの希望はどこにあるのか、それはこの世にあるのではないわけです。やがて私たちも天の御国へと凱旋していく。私たちはこの聖書の御言葉をいつも聞かせていただいて、神の国を待ち望む、本当にこの油を絶やさないで信仰の火が燃え続けて、本当にこのいつイエス・キリストが来られても大丈夫なように、私たちは絶えず心の内に聖霊の油を豊かに与えていただき、そしてまたこの信仰の火を燃やし続け、そしてまた主を待ち望むものとさせていただきたいと思います。